皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス AG です。2026年5月15日付のマス .AG カテゴリから厳選した13本の論文をお届けします。1本目はピンシアン B さんによるオンザ DCC プロパティオブイータカボリュームウィズリアルコエフィシエンツ&ジェネラリストペアーズ実係数及び一般化ペアにおける二多期体積の DCC 性についてです。この論文では、代数多様体の二多期体積が持つ下がり差条件という性質について深く掘り下げています。もともと有理数係数のペアでは知られていたこの性質を、より複雑な未係数や一般化ペアまで広げられるかという非常に挑戦的なテーマに挑んでいます。著者は最小モデルプログラムや一般化された正準則公式といった強力な道具を駆使しています。特に実係数を扱うために負荷公式を一様に分解するという戦略をとっており、数学的な粘り強さを感じますね。また一般化ペアにおいては単に条件を広げるだけでは下がり差条件が成り立たないため、ファイバーに融解性やファノ型の条件を課すことで巧みに制御しています。結果として適切な条件下で二多期体積の集合が下がり差条件を満たすことを証明しました。一方でこれらの条件を外すと体積の集合が実数全体で中密になってしまうといった判例も示されており、条件設定の絶妙さが際立っています。二次元の場合には一部の制約を緩められることも分かっており、理論の境界線を丁寧に切り開いた素晴らしい研究です。二本目はアドラー・マルケスさん、ユリダ・シルバさん、サエード・タファゾリアンさんによるコンストラクション・オブ・ノン・スペシャル・ディビジャーズ・オン・クンマー・カバーズ・ウィズ・アーブリタリー・ラミフィカチオン・フォー・ LCP 構図 LCP 符号のための任意の分岐を持つクンマー被覆上の非特殊因子の構成です。この論文では暗号攻撃に強い LCP 代数幾何符号を作るためにクンマー被覆における非特殊因子の新しい構成法を提案しています。これまでは完全に分岐した点しか使えないという厳しい制限がありましたが、この研究によってどんな分岐挙動を持つ点でも利用できるようになりました。この柔軟性は使える関数体の範囲を大きく広げるため非常に実用的だと思います。手法としても計算負荷の高いワイエルシュトラス班群に頼らず、ガロア群の作用や普遍因子のテクニックを導入したのが鮮やかです。これにより複雑なギャップ列を調べなくても整数の不等式や剰余演算だけで非特殊性を判定できるようになりました。実際にディクソン多項式を用いた具体例でも従来の手法では不可能だったパラメータを持つ符号の構成に成功しており、理論的な進展がそのまま実用的な性能向上に結びついている点が素晴らしいですね。3本目はケイホ・マツモトさんによるデゲネラチオン・テオレムズ・オブ・コンズ&フェイギン・トサイガン・タイプイン・ミクシド・チャラクタリスティック・ウィズ・キュー・アナローグス混合表数におけるコンヌおよびファイゲン・チガン型対価定理と Q アナログです。この論文ではもともと表数 P の世界で知られていたホッジカラドラムへのスペクトル系列の対価を混合表数というより複雑な設定へ拡張しようとしています。具体的には局所体の整数感情の滑らかな固有多様体を対象にしています。著者は非可感 P シンホッジ理論やブルユイキ進化群という高度な道具を駆使していくつかのスペクトル系列が分裂体化することを証明しました。特に多様体の次元が小さいという条件の下でクリスタリンから TP へのスペクトル系列などがきれいに分かれることを示しています。単に体化するだけでなく下群として分裂体化するという強い結果を得ている点には数学的な美しさを感じますね。さらに階乗を反転させることでトポロジカルな P ドラムアナログまで導き出しており、非常に密度の高い議論が展開されています。4本目はロイ・マゲンさんによるザ・ローカリゼーション・テオアム・フォー・ザ・モーティビック・ホーモトピー・セオリー・オブ・コンプレックス・アナリティック・スタックス・アンド・アザ・ジオメトリック・セッティングス複 素解析スタックのモチビックホモトピー理論における局所過程理とその他の幾何学的設定です。この論文では複素解析スタックという非常に高度な対象に対してモレルとボエボドスキーが示した局所過程理の類似物を証明しています。この定理は複素解析的なモチビックホモトピー理論において6つの積種形式を確立するために欠かせない重要なピースとなるものです。さらにこの成果を利用して6つの操作と整合性の取れた解析箇所像を導き出しています。驚くべきは単に複素解析スタックの話に止まらず代数スタックや微分可能スタックといった他の幾何学的な設定にも適用できる汎用的な手法を確立した点です。一つの設定で得られた知見を異なる数学的枠組みへ横断的に広げていくアプローチには目を見張るものがあります。抽象的なスタックの世界に確固たる局所化の基盤を築いた非常にパワフルな研究と言えるでしょう。5本目はフワチャオ・ジャンさんとチャン・アン・ジャオさんによるウェイヤーズ・トラス・セミフラップス・アット・トータリー・ラミフィールド・プラシズ・オブ・デグリー・ワン・オン・クンマー・エクステンションズ・クンマー拡大の次数1の全分岐点におけるワイエル・シュトラス半群です。この論文では有限体の代数拡大上で定義されたクンマー拡大という特別な局面において全分岐点におけるギャップの集合とワイエル・シュトラス半群を具体的に記述しています。これまでの研究では方程式に含まれる多項式が完全に分解される必要があるなどかなり厳しい制約がありました。しかしこの論文ではそうした制限をなくしてより汎用的な公式を導き出したのが素晴らしいですね。著者たちは名誉微分とギャップの関係を利用して半群を特徴づける手法を用いています。特に半群が対象になるための必要十分条件を明確にした点や最小生成集合を具体的に決定した点は理論的にとても価値が高いと感じます。さらにこの結果を GGS 曲線や BM 曲線の部分被覆といった具体的な例に適用してその有用性を示しています。こうした成果はより高性能な代数幾何学符号の構築や曲線の自己同型群の決定といった実用的な応用につながるため非常にエキサイティングな展開だと言えるでしょう。6本目はクラウディオ・ペドリーニさんによるクズツ・オーブ・コンポーネント・アンス・トランスセンデンタル・モーティブス・オブ・キュービック・フォー・フォールズ・ミヨシオ次元多様体のクズネツォフ成分と超越同期です。この論文では滑らかなミヨシオ次元多様体のクズネツォフ成分とその超越同期の関係について深く掘り下げています。特にフーリエム・カイパートナーとなるペアに注目しているのがポイントです。研究の大きなモチベーションはミヨシオ次元多様体が有利的かどうかという難問を解き明かすことにあります。クズネツォフ成分が計算局面の到来圏と等価であるときその多様体は有利的であるという予想があるのですが著者はこの関係を同期の視点から記述しようとしています。具体的にはハセット因子の中にある特別なミヨシオ次元多様体を分析しています。シンプレクティック自己同型を持つ属を調べることで超越同期の同型を具体的に導き出している点が見事です。さらにパノ直線多様体の到来圏が等価になるという予想を証明したり有限群の作用を考慮した等辺クズネツォフ成分という概念を導入したりしています。弦論的な性質と同期という数論的な側面が見事に結びついていて有利性の予想を後押しする非常に強力な幾何学的証拠を提示した研究といえますね。7本目はカナウ・シマダさんによるフロベニウス・ウィット・コタンジェント・コンプレックスフロベニウス・ウィット・予接複体です。この論文では数論的なアプローチで定義されたフロベニウス・ウィット微分形式のモジュールを同来圏の枠組みで捉え直したフロベニウス・ウィット予接複体という新しい概念を導入しています。これは古典的な予接複体がケーラー微分を同期させたものであるのに対し 通論的な情報を道来的な設定で扱うための試みです。特に混合票数の過換間の生息性を調べるための強力な道具になっています。驚くべきはパーフェクト緯度間に対してこの副体が消滅するという結果です。これは正票数の対乗の完全代数において余接副体が消えることに対応しており、通論的な世界で同様の現象が起きているのが非常にエキサイティングですね。さらに完全局所ネーター間が正則であるための条件をこの副体が特定のランクを持つ自由化群であることとして示した点も非常に鮮やかな成果だと思います。8本目はアール・ビルクさんによるフーリエトランスフォーム&エクスポネンシャルホッジモデュルズ、フーリエ変換と指数ホッジ化群です。この論文では指数ホッジ化群におけるフーリエ変換の可逆性に焦点を当てています。もともと正票数の世界でのアルティン・シュライアー層や不規則な D モジュールといった指数的な対象は統一的な構造を持つことが難しく、混合ホッジ化群の枠組みにうまく収まらないという課題がありました。そこを解決するためにより低い次元の多様体から押し出された対象を実質的に消去するという大胆なカテゴリーの構成を行っています。具体的には有解同来圏を称することで畳み込みによる対象モノイダル構造を定義しています。ここで鍵となるのが古典的な指数層の普遍的なバージョンである指数角の導入です。この角が線形形式の加算に対してどう振る舞うかという可包性と積分した時に0以外では消えてしまうという直交性の2つの性質を証明しています。この直交性の証明こそがこの論文の心臓部と言えるでしょう。最終的にフーリエ変換を2回適用すると元の対象に戻ることを示し、フーリエ変換が同型であることを証明しました。これによりフーリエ変換が帝都ツイストを除いてベルディエ総対と可換になるといういわゆるフーリエの奇跡が形式的に導かれます。不規則な層が存在する難しい設定においてここまで厳密な基礎付けを行った点に数学的な美しさと執念を感じますね。9本目はマスドット CO からのクロス投稿でカミロ・フェリーさん、ミハエル・ヨズウィグさん、ゲルク・ランバウさんによるカンティング・シンメトリック・ユニモデュラー・トリアンガレーションズ対照的なユニモジュラー三角形分割の数え上げです。この研究で注目しているのは平面上にある標準的な三角形を拡大した図形の三角形分割についてです。特に特定の対象軸を持つユニモジュラー三角形分割に焦点を当てています。もともとは T カーブに関する研究から着想を得たそうですが、こうした幾何学的な構造を数え上げるというのはパズルを解くような面白さがありますよね。論文の中ではこれらの分割の数がどのくらいの範囲に収まるのかという下限と上限の評価が示されています。さらに規模が小さいケースについては実際に全てを数え上げるという徹底したアプローチが取られていました。単純に見えて奥が深い非常に緻密な解析が行われた研究です。10本目はマスドット AC からのクロス投稿でスプラジョダスさんとスデシュナロイさんとビジャヤラクシュミ・トリベディさんによるナメリカル・チャラクタリゼーションズ・フォー・インテグラル・ディペンデンス・オブ・グラデッド・モデュルズ次数付き化群の性依存性の数値的特徴付けです。この論文では次数付き化群が別の化群の簡約であるかどうかを判定するための必要十分な数値的条件を明らかにしています。これまでは主に次数付きイデアルに焦点が当てられてきましたが、それを化群へと拡張した点が非常に挑戦的ですね。具体的には標準次数付きネーター領域上の有限生成された次数付きねじれなし化群を扱い、そのリース代数を用いて分析しています。ここで面白いのが3種類の密度関数を導入しているところです。アディック密度関数、飽和密度関数、 そしてその2つを橋渡しするエプシロン密度関数という構成は非常に巧妙なアプローチだと思います。最終的に2つの次数付加群のランクが等しいとき、それらのアディック密度関数や飽和密度関数が一致することなどが正依存性と同値であることが証明されました。加群の正依存性という抽象的な概念を密度関数の全近的な振る舞いという数値的な指標で完全に捉え切った素晴らしい成果です。11本目は mass.at からのクロス投稿で斉藤拓也さんと山形壮さんによるノンバニッシングオブホーモトピーグラップスオブマニンシェットマンアレンジメントマニンシェヒトマン配置のホモトピー群の非消滅です。長平面配置のトポロジーにおける中心的な問題の一つに補空間が K-1 空間であるかどうかを判定するというものがあります。この論文では網目配置の高次元版として導入されたマニンシェヒトマン配置について研究しています。著者たちはこの配置の補空間において高次のホモトピー群が消えないことを証明しました。つまり多くのケースでこれらの配置が K-1 にならないことを明らかにしたわけです。網目配置のような親しみやすい構造の高次元版なのに実際にはかなり複雑なトポロジー的な性質が隠れていたということですね。単純に高次元に拡張すれば同じ性質が維持されると思いきやそうはいかないという数学の奥深さが感じられる結果でした。12本目はマス SP からのクロス投稿で B シャピロさんによるデダッキビリティオブスペクトルカーブスオブフィニテヤコビペンシルズ有限ヤコビ速のスペクトル曲線の可約性についてです。この論文では対角行列と三対角行列からなるヤコビ速に関連したスペクトル曲線の可約性を深く掘り下げています。無限次元の演算子に対する研究を有限次元の代数的な枠組みで再現しようという試みで非常に野心的なアプローチですね。著者は対角成分が全て異なる場合ほとんどのパラメータにおいてこの曲線は規約になるという定理を証明しています。一方で曲線が可約になる原因として鎖の分断や反射対称性など4つの基本的なメカニズムを特定しました。特にこれらのメカニズムの繰り返しで全ての可約性が説明できるという修正可約性予想を立てている点がこの研究の核心といえます。また鎖のサイズが大きくなるにつれて単純な分断以外の可約性が現れる条件がどんどん厳しくなるという4次元増大原理も提案しています。低次元のケースで丁寧に検証し次数8まで具体的に調べ上げているあたりに著者の執念のようなものを感じますね。数論的な視点からも非常に興味深い結果となっています。最後は mass.co からのクロス投稿でタオグイさんによるコンプレットシンプリシャルファンズスタンリーライズナーリングス&イクイバリアント H ポリノミオルズ完備単体的奥義スタンレーライスナー間および等辺 H 多項式です。この論文では完備単体的奥義に有限群が作用しているときそれに関連する代数構造にどのような表現が現れるかを探求しています。著者が特に注目したのはスタンレーライスナー間のアルティニアン間約における次数付き指標を求めることです。奥義が有利的な場合はコンパクトトーリックオービフォールドのコホモロジーに関連しますがここでは有利的でない奥義にも適用できる一般的な組み合わせ論的な公式を目指しています。そこで登場するのが等辺 H 多項式という概念です。等辺版のデーンソムビル方程式をうまく使い次数付き指標が回分構造を持つことを証明しています。特に反射群の場合にはハイブリッド奥義という面白い構成を導入していて基本領域の光線と負の単純ルートを組み合わせることで元の奥義の対称性をうまくエンコードしています。結果として任意の有限群による作用に対する一般的な次数付き指標の公式が導かれました。さらに反射群の場合は 不変量のポアンカレ多項式がハイブリッド奥義の H 多項式に一致することが示されています。正八面体の方奥義のような非単体的奥義がハイブリッド奥義を通じることで正四面体の方奥義という単純な多面体の奥義に折りたたまれる例は対称性の扱いとして非常に鮮やかで感心してしまいます。さてさて、今日は大数幾何学から道来圏、混合表数、モチビックホモトピー理論、そして大数幾何符号や同期まで深くて刺激的な世界を旅してきましたね。知的な興奮に満ちた素晴らしい時間でした。それではまた次回お会いしましょう。